ニマルミュージックラディオ
裏。
さて撮りますか。じゃあ
撮りますか。
お、
何話、
今日の話題は
何話ですつけ。
どうしようかね、今日の話題は。
あれ聞こうとかあったんですけどね。パナさん逃げ恥見た。
見た見た。おお。
なんか
なんでなんで
DY さんの番組で話題になってましたよ。
なんて、
いやパンダさんが、
え、そうなの、
楽器好きのパンダさん見たのかなって。
ああそうか、そうか、
楽器好きじゃないですか。
そうそう、楽器好きだよ。バリバリに見たわ。
好きな女優とかね。
毎週悶絶してて、
うお
ーかわいいっつって
ジタバタ、ジタバタ、
超かわいいっつって。で星野源チューしてるし。
あ、チューしてるんですか。
してるんですか。
してるしてる。
二人とも見てない。
くそーだよ。
最終回とかですか。
誰が。
でも星野源好きだからね。
あ、そうなんですね。
うん、まあしょうがないかなみたいな。
最終回とかで注意したんですか。
いやいや、途中だよね。
あ、そうなんですか。突然みたいな。
そうそうそうそうそう。
うーん、
で後半のもう最終回に行くにつれて、
うん、
なんか本当に恋人みたいにチュッてしてた。
あ、お
う。おう、
クソってなったの。
まあ、あれかな、星野源ならしょうがねえかみたいな。
あいつなら、あいつなら、あいつならしょうがねえっつって。
そうそうそう、星野源もともと好きだったんだよ本当に、
うんうん、
地味にちょこちょこ俳優さんやったりさ、音楽もやったりさ。
そうだよね。
うん、
酒ロック、
さすがにあの酒ロックの頃はよく分かってなかったけど、
うん、俺酒ロックの、
うん、
あのラストのアルバムを、
うんうんうん、
まあ仕事関係で見かけたことがあって、ね、でなんか、うんうん、俺は全然当時知らなかったんだけど、星野源も影すら知らなかったんだけど、うんうん、ていうかあの星野源が酒ロックの人って関連づいたのがやっと最近なんだけど。
あ、う
ん、そう、へえなんて思ってた。そうそうそう、なんかインストのバンドが解散するよっていう最後のアルバムらしいよってすごい大量に作ったのね、
うん、らしいね。インストなのにって感じ。
そうそうそう、すごいねっていう話をしながら、
うん、
そうそう見てた気がする。
そうだね、実はそれが後にね、ガキとキスをしちゃうした男だったっていう。
それはマジであれなのかね、やっぱ してんでしょうね。まあ、両方とも役者ですからね。
もうしてるしてる、もうがっつり映ってるもん。
ブヤーって
口と口がグッくっついてる瞬間が。
ああもうそれはもうやっちゃってます
ね。隠すとかそういうことじゃない。
やっちゃってますねって。
やっちゃってるよね。
ああそうなんだ。
でもね、すごくいいドラマだったよ。
なんかいい、いい落とすところだったんですか。
うん、面白かった、実に。
まあ評判いいですよね。
そうそうそう、まあ何よりもガキが可愛いんだよね。
パンダさんって結構ドラマ見てたりするんですか。うん、
いや、あんまりドラマは見ない派なんだけど。
うん、それはガキが出てたからやっぱり。
まあでもなんだかんだ言ってね、ガキが出てるドラマでも全部見るわけじゃなくてさ、
うん、
やっぱ最初 1,2 話ぐらいをなんか見るのよ、ポケって、
うんうん、
でもうつまんないともう見ないね。
ああ、じゃあ今回は当たりだった、
うん、今回はもう最初から面白かったもん。で、あ、そこそこ面白いなって毎週見てて、
うん、
でほら人間ってさ、1週間の生活習慣でリズムって変わんないじゃん、あんまり、
うんうん、
だ同じタイミングでチャンネル回したらさ、大体やってるのに当たるんだよね、あ、やってるみたいな、
うん、
そんで見てて、あ、まあまあ面白いなと思ったら次も見ようかなと思ったら録画したりするんだけど、
うん、
なんか録画したことに満足しちゃってもう続き見なくなっちゃったりね。
あー、ダメなパターンですね。
そうそう、そんでもうまあいいかって言って消しちゃうの、見ないで、
うんうん、
はあはあ、
っていうことが多いんだけど、
うんうん、
もう逃げ恥に関してはもうね、もう録画もしたし、
うん、
録画したもう次の日にはちゃんと見てたし、
うん
うん
うん、だからあれかな、久しぶりに1話から最終話まで見たドラマじゃないかな。
へ
え、うん、本当にうん、久しぶりに見た。
なんか話題になってたっていうのもあるのかね。そうでもないのかな。
いやほら、でもさ、
うんうん、
まあ1話から確かに話題になっててさ、なんだかんだ言ってほら3話とか4話ぐらいだったからさ、
うんうん、
なんかニュースとかで取り上げられたりとかさ、
ダンスがみたいなねとかね。
そうそうそう、一応1話から見させてもらったから、うんうん、まあ見てたら話題になってるみたいな感じだったのかな、うん、
俺最初から見てたしみたいなね。
いやまあ
気分に若干なったりするのかな。
あまあ別に、うん、そういうのはないかな。
見る人はだって最初から見るんですよ。
そうそう、誰に自慢するもないもんね。
まあね、
逆にあれだよね、ほら、なんだろう、バックナンバーとか、
うん、
なんかほら今すごい売れてるアーティストがまだ無名だった頃、
はいはいはい、
をよく聞いてたりとかさ、 CD 買ったりしてたのがさ、
うんうん、
すごい売れ始めてさっていう時はなんとなくさ、わかるじゃん。
うん、うん、
はい、俺も、俺前からしたしみたいな。
そうそうそう、目つけてたし。
そうそう、それは言いたくなるけどね。うん、確かに。
俺、それアニメでありますね。ほら、アニメ化したでしょって。
あ、本当？どれどれどれ。
とね、高校生の時に、こう、うん、ふっと撮って読んだライトノベルが、うん、こうアニメ化したっていうのがね、僕は友達が少ないっていうやつとか。
はいはいはいはいはい。
剥がない。
あと、
剥がない。
そうそうそう。うんうん、あと、ブラックブレッドっていうやつがあるんですけど。
うん、黒いパン。
それ。え
黒いパンじゃない。
あ、違う。ブラックバレットだ。
あ、黒いパン。えらい違いやで。
ブレッドじゃなかった。そういうのとか。
おー。うん、
まあ、そうだよね。って思いましたね。
なるほどなるほど。でもあれだもんね、ライトノベルが全てアニメ化するわけじゃないからさ。
そうそうそう、
そうやね。
ね、そうやって、う
ん、まあ、
ね、いいなと思って。
アニメ化する率が高いとはいえ母数も多くなってっからね。
うん、
まあね、
うん、
まあでも数多いけどね。
うん、
うん、ね、
も元の作品数も増えちゃってるから、アニメ化される、まあね、割合は減ってんのか増えてんのか知らんけど、少ないだろ
う。ちょうどその時がなんかこうライトノベル発祥のやつがどんどんどんどんなんかこう続々とアニメ化されていくっていう、そういう流れに入ってて、
鈴宮春日とかね、
そうそうそうそう、まあそこに端を発して、
ね、うん、そうそうそうそう、
春日は面白いんですよ。
春日は面白いね。
俺も小説は全部持ってるんですね。
あ、本当に。いや、あれ、あとあれね、なんだっけ、俺の妹がこんなに可愛いはずがない。
はいはいはい、ありました、ね。
あったじゃん。
はい、ありました、
ね。あそこからさ、ラノベのタイトル長くなって、みたいな。
うん、俺の青春ラブコメは間違っている。
そうそうそう、とかさ。
はいはい。
やったら長いの流行りましたよね。
そうそう、流行ってたよね。
うん、
だから一番最初やっぱり一応あれなのかね、俺芋なのかな。
ああ、どうなんですかね。
可愛いよね。
俺の妹がこんなに可愛いはずがないっていうタイトルを初めて聞いた瞬間に、
うん。
あ、斬新と思ったのよ。
そうですね。それはそうですね。
やっぱり。うん、そうそう、うん。っていうか、タイトルっていうか文章じゃん、みたいな。
そうですね。
そうそうそうそう。って思ってから、増えたもんね、長いタイトル。
そうですね。
増えたね。なんか、うん、露骨に長い名前つけてくる感じある。
そうそう。そうそうそう。無理やりか、みたいな感じのもあるしね。
抽象化するっていうことをもう完全に投げ出してますからね。
そうそうそうそうそうそうそう。なんだろうね。
そう
だから、やっぱり、初めてやったことをさ、後から続けてやっちゃうともう斬新じゃなくなっちゃうよね。
そうですね。
2匹目の土壌とかさ、そういうわけじゃないけどさ、やっぱり。
そうね。
でもあれだよね。
軽音からの、ね、流れもありますから。
うんうん、ああ、そうだね。軽音からの流れもあればね。うん、爆音とかね。
うん、
最近で言うと。
そうです。ね。
あるね、
うん。
でも、僕の中で、
うんうん、
俺の妹が来ないかわいいはずがないっていう、
うん、
の、
うん
よりも前にビズのね愛のままにわがままに僕は君だけ気づけないあると思ってるからね。
それは俺も思い浮かんでたけどあえて言わなかったわ。音楽だしな。
それだったか。
いやいや多分あるよそれ。それが先だった。
そうかな。えらい前でしょだって。
まあビズがやってたんですね。
もしかしたらそうそうそう。もしかしたら作家さん、
うん、
の年齢が。もしかしたらちょうど愛の周り、我が周りぐらいかもしれないよ。
まあ、
世代的に。
まあね。
そうそうそう。あ、でも、それ以降あんま長いタイトルってないよね。 タで。
タではないんじゃない？
うん、
もう恋なんてしないなんて言わないよ絶対とかそういうやつじゃないですか。
あれってそうだっけ？タイトルだっけ？
あれ違うのかな？もう恋なんてしないから
。あれは
どうだったかな？
あれはそうか。え、違う、ね、
タイトルは違
った気がする。
なんかあったかな？
あれはなんていう歌だっけ？
あれもう恋なんてしないとか。
あ、もう恋なんてしないだね、それは。
だよね。
ああ、うん、まあまあまあ、割と長めで言っても。
そうだよね、マッキーのそう、もう恋なんてしないなんて言わないよ、絶対ってさ。どっちどっちってなっちゃうね。
あれ、なんかもともと俺詳しくはないけど、もう恋なんてしないっていう曲だったんでしょ。らしいっすよ、ふもさん情報だと。もともとそういうタイトルだったんだけど、タイトルっていうかそういう曲だったんだよね。もう恋なんてしないって言い切っちゃう曲だったんだけど、あまりに暗いっていうか、っていう話になって、なんて言わないよ絶対っていうのは後から付け足したっていう話らしい。
なるほどね。
タイトルって整合性取れてないですよね。
そうそうそう。
しないっつってんの、
そうだね、
するのかよ、つって、ね。
そうそうそう。だから元々はタイトルと合ってたんだよね、歌詞の内容。
あ、
なるほどね。
なんか
ただマイナスで終わるのは良くないんじゃないかってことで。なるほどね、まあ要はあれでしょ、もう恋なんてしないなんつってみたいな感じでしょ。
まあそうだよね、今の状態だよね。
つってなみたいな。なるほどね、
はいはいはい。
あれだよね、会話で言う、泣く泣くないみたいな感じで。
否定を重ねるみたいなやつね。
どっちだ、結局泣く泣くないってどっちなんだみたいな。
あれ、俺は最初聞いた時あれなのかなと思ってさ、なんかこう、何、逆に意地になって、またいい声してやるわみたいなことなのかと思って、なんか別れただけど、みたいな。
でも、歌詞の内容もそんな感じだった気がするよ。
どうだったかな、あんま覚えてないな。
なんかやっぱり、なんかお前以上にみたいな。
うんうんうん。
すっごい、もうめっちゃ好きだったけど、でもお前より好きなやつ見つけっからみたいな感じだった気がする。
でも絶対後ろ髪引かれてるやつな。
めっちゃ引かれてる。もうそんなこと言ってる時点でダメだもん
ね。
そ
うね。
そうだね。うん。二人はどうなの、ドラマとかって。
ドラマは
全然か。
テレビ自体あんまりですね。
よくあれでしょ、ゲームが夜一人家に帰ってゲーム実況を見る毎日でしょ。
あ、そうですそうです。ゲーム実況、それがドラマ代わりみたいなもんですね。
なるほどね。
年始の挨拶で言ってたなと思ってさ。
ちなみに、なんか最近というか印象に残ってるゲーム実況って何？
何見てんの？
実況じゃなかったけど、アンチャーテッドは全部2週、2、3週ぐらいしましたね。
シリーズで1、2、3みたいな話ってことではなく？
あ、もう全部、すべてを。
すべてを ?3 週したの？え、だって今、4まで出てるでしょ？
4 までですね。
そうだよね。それを3週したの？
そうですね。
すげえな。
実況じゃないの？
それ実況じゃなかったですね。普通にプレイ動画みたいな
感じ。誰かが実況はしてない
ってこと か。
うん。
うんうんうん。
そうそう。
もう、あと1の、
うん、
1の最初からクリアまで。
うん。
で、2の最初からクリアまで。
クリアまで。
で、4まで行って、
で、
それもう一周したの？もう3周したの？
そうですね。
え、別の人の。
え、
同じやつ？
そうですね。
同じやつを3周すんの？すごくない？
うん、でも僕は、ポッドキャストとかでもそうですよ。
あ、本当。
あ、
うん。
それってさ、
はい、
結局さ、
はい、
友達ん家に行って、
うん、
隣でアンチャーテッドをゲームしてる友達の画面をずっと見てるようなもんだよね。
あ、そうそう、僕そういうの好きなんですよ、昔から。うん、
はぁ、なるほどね。
あれ、プレイ動画を見るのは楽しいのは俺すげえわかるんだけど、3週見る気にはならないな。まあ、アンチャーデッド、見てて面白いゲームではあると思うんだけど。
そうそう。
まあ、ストーリー展開あってドラマ見てるようなもんだもんね、あれね。
うん。
この前、
映画っていうか、
それこそね、うん、俺、ゲーム実況に出させてもらってますけど、流行り物通信簿の小平さんがアンチャーデッド4やってる。
はいはい。
それ見てたけど、
いいんですよね、
かなりがっつり見てましたからね、
うんうん、
そうだよね、
あれはすごい見てても面白いゲームでしたよ。
うん、俺サムが大好きで、
あれそう、
主役？
え、あの
主役じゃない。
サム兄
貴の兄ちゃん、
兄貴ですね。そうそう、あの 4でいきなりポロッと出てきた兄貴が いる設定になってね、実はいたみたいな。そうそうそう。
主人公は名前なんつったっけ？
姉さんですね。
姉さん。
でね、でネイトって呼ばれてます。
うんうん、
あ。姉さん、姉さん、
ネイさん、
そうそう、姉さん、ネイサンドレイク、
あー、ね、姉さんには兄さんがいるわけね、じゃあ
姉さんには兄さんがい
る、うん、まあ合ってる合ってる、
言いたくなっちゃう、まあ、姉さんあれだよね、トーチヒロキさんだよね、これね、
あ、そうなんだ、
かっこいい声でしょ、
はいはいはい、
そうそうそう、オガロックス大好きなんだよ声、
ああ、俺も好きっすよ。うん。
超かっこいいんだよ。
うん。
ああ、
ね。いい味出しますよね、あれね。
うん、かっこいいんだよ。
うん。
あの人のやるウィル・スミスが大好きなんだよね。
あ、ウィル・スミスやってるんだ。
やってるやってる。あの、山ちゃんもやるんだけど。
はあ、はは
あ、僕はね、僕は当時さんの方が大好き。
うん、ああ、ね、ちなみにメインブラックは？
メインブラックは、もう、多分山ちゃんもやってるのかな。でも、メインブラックは僕は当時さん、のが多いかな見るのは。
どっちがや必ずどっちがやってるっていうわけでもないですか。
あのね曲によったり違ったりするんじゃなかったけど確か。
そうなんだ。
とかで。
うん。
へえ。
そうそうそう。結構ね違うんだよね曲によったりして。違うところで言うとね、
うん、
あのブラッドピット。
はいはいはい、
お
ブラッド・ピットの吹き替えも、うん、結構山寺宏一さんやんだけど、
うん、
僕はね堀内健雄さんが大好きなんだよ。
おお
すごいなんか、
ね、たまんないよね、
映画めっちゃ見てるなっていうのと声優めっちゃ詳しいなみたいな思っちゃうんだけど。
そうだね。
ちなみに昨日この収録日のこの昨日やってたあの声優ランキングは見たんですか？は
い
は
い、もちろんじゃないか。
でしょうね。
当たり前だろ。
でしょうね。見てないけど俺。
おい何を言ってるんですか。当たり前だろ。
俺もタイムラインでこうツイッターのタイムラインで流れてるのぐらいしか見てなかったんですけど、なんか女性が林原めぐみ、うん
うん、なんで出たんですかね。
あ、あのランキングされたよ。
あ、別に1位ってわけじゃなかったんですよ。誰が1位だったんですか結局。
山ちゃん。
いいの言っちゃって。あ、そうそうそう。うん、
あ、山ちゃん。あれ男女混合でやってたんですか。俺なんか別れてんのかと勝手に。
そう混合でやった。
ああそうなんですね。で山ちゃんだったんですね。
そう。
まあまあまあまあまあ、まあ、誰しもある程度納得するとこですよね。
おお、そうだね。
せやねっていう感じの。
いや、考えてみたらね、山寺さんやっぱすごいよ。
いや、すごい。
さっき僕が挙げたけどさ、
はいはい。
ね、あの、ブラッド・ピットの役もやるし、
うん、
ね、ウィル・スミスもやるしさ、
うん、
あとやっぱり有名なとこで言うとあれかな。エディ・マフィーね。
はいはいはい。
ああ、俺大好きですね。
うん、エディ・マフィー。そう、あとね、ジム・キャリーか。
はいはいはい。
マスクの。
うんうん
うん。
うん。いや、たまたまなんだけど、
うん、
ブラッド・ピットも、ウィル・スミスも、山ちゃんじゃない人の方が好きなんだよ。
そうね。確か
に。たまたまね。
うん。
エディ・マフィーも、エディ・マフィーも正直あの山ちゃんよりも下條アトムさんの方が好きやろ。
詳しいな。
なんか合ってない感じがするの。
いや、なんかね。
こっちの方がいいなって思っちゃう。
そうなんだよね。なんかね、やっぱりそうなんだよね。ただ、うん、ジム・キャリーに関しては完全に山ちゃんだよね。
ああ。
てか、山寺さん以外やってんのかな。むしろ。
わかんない、
うん。
俺は、多分山ちゃんのバージョンしか知らない気がするな。
そっかそっか。
マスクに関しては、
ジムキャリーは
一時期なんかやたらテレビでやってた気がするから、何回か見た。
そうだね。やっぱハイテンションなキャラはね。
そうね。
うん、山寺さんじゃないとできないよね。本当に。すごいよ。で、ちなみに2位は野沢雅子さんでした。
うん。
うん。
本当に。
悟空ですか、ね、悟空ですか、ご飯ですか、御殿ですか、
うん、全部です、全部
あれでも昔あのあんまり声優とかね気にして見てなかった頃でも、
うんうん、
どんだけ一人でやってんのって思ってたね、テレビ見ながら。
そうだね
しかも全員主役みたいな。
そうそうそうそうそうそう、あん中でも言ったけど、あの銀河鉄道、
はいはいはい
は
いはい、釣りいないんだっけあれ、うん、鉄郎の役も主役でしょ、
うん、
うん、
確か
に。あとあれだっけ、なんだっけ、ど根性帰りもそうだっけ。
ああ、
うんうん、
あ、主役かもね、
両方ともさ男じゃない、
うん、
少年とか、
うん、そうですね、
まあ悟空も もちろん男なんだけどさ、
うん、
俺アメリカにちょっとホームステイ行った時にさ、
うん、
はいはい、
家の向こうのホームステイ先の子供が3人いてね、兄弟、男兄弟3人組が、
うん
うん、でドラゴンボールがやってたわけですよ、
英語
版、
うんうん、ね、でスーパーサイヤ人のことはスーパーサイヤンって言うんだけど、
へえ、
そうそうそうエイリアンだよね、エイリアン、
あ、なるほど、
エイリアンだからサイヤンなんだよね、スーパーサイヤンっつって、はあはあはあ、うん、そんで悟空の声がバリッバリ男なのよ。
ああ、はいはいはい、全然声違うんだね。
普通の。そう、全然声違うね。
ガタイ良さそうな声するわけだ。
そうそうそう。でね、そうそうそう。で、ね、日本のと声が違うねって話をしてて、向こうの子に。ちなみに、日本バージョンでは女性がやってるって時で、はっみたいな。そうそう。なへえみたいな。なんで女性なのみ
たいな。あれ、昔裏返した時違和感あったなぁ。
ん
あんまり、いや、昔ね、子供の頃。
うん。
声女性の人がやってるって聞いて違和感あったなぁ。当たり前にね。
ああ、女性がやってるんだ。
あ、悟空、
うん、ああ、もちろんもちろん、悟空の話を。
悟空の声優女性がやってるって聞いて違和感があった。
うん。
信じられないってこと？
男だと思ってたってこと？
だって、子供の頃そういう目で見ないじゃないですか。
あ、なるほどね。
うん。だから男のキャラは男の人がやってると思うじゃない。
ああ、なるほどね。
そうですね。
そうだね。
今でこそ普通だけどね。
うんうんうん。そうだね。そこまで意識しないもんね。
そうそう。
そうかそうか。そうそうそうそう。
うんうん。
本当だよね。まあなんか、少年役の声はね、うん、なんとなくその女性が、うん、ってなイメージはけどね、
うんうんうん、
悟空なんてバリバリ
しかも言っちゃ悪いけど、ね、いい年だぜっていう
そうだよね、成人だぞ
俺らが子供の時から割といい年だぜっていう感じの。
そうだね、割といい年だったね。
そうそうそう、それがまだ現役でやってんだから恐ろしいよね。
本当だよね、
すごいよね、そういう意味でも。
そ、恐ろしいよ。まあ声は年取らないからね、あんまり、
う
ん、
まあまあね、基本のところはね、作
っ、うん、
そのバリバリ作った声はあれかもしれないけどね、逆なのかな。
そうね、
いや、わかんねえな。
パンダさんがその声優を意識して聞き始めるっていう、
うん、
そういうきっかけは何だったんですか。
あー、いや、もうね、正直アニメ見たら最後にテロップ流れるんじゃない。
はいはいはいはい、
もうその時から、あ、誰かが声を当ててるんだなってのはずっと意識してたね、子供の頃から。
はあ、はあ、へえ。
うん。で、いろんなアニメ見て、あ、この人こっちにも出る、あ、この役やってるっていうふうに、
ああ。
こう探すのがすごい好きで、ほら、当時インターネットないからさ、ウィキペディアもないわけ。
はいはいはい。ああ、そうですね。
まあ、そう。この声とこの声をやってる人同じ人だ、みたいな。
そうそうそう。で、そうそう。で、あ、この声とこの声は確かに一緒だなとか思ってたのもあるんだけど、一番びっくりしたのが、
うん、
古川俊夫さん、
はいはい、
うん、ピッコロの声やってるでしょ、
はいはい
はい、うん、あの人がうるせえやつらの、
う
ん、
当たるだっけ、なんかともかくなんかほら主人公がスケベでさ、
うん
うん、
なんかラムちゃんのほらなんかだんだんなるよみたいな、日本地球人の、
はいはい、
うんうん、あの役とピッコロの役が同じ人なんだってのがものすごい衝撃があったのよ。
はあ、
もうさ、だってさ、そのうるせえやつらの方の主人公の時にはさ、まあまあ女ったらしでさ、
うん、
ね、
うん、
すごい軽いナンパな感じなのよ、
う
ん
ね、でそんな軽い感じなのがさ、
うん、
ドラゴンボールの方ではさ、すごいクールでさ、
うん、
ね、もう何そのギャップみたいな そう、僕が一番その衝撃を受けたのはその古川敏夫さんの、
はあ、
その演じ分けというの、キャラクターの、うん、冷静に聞くと声は同じなんだけどね。
今冷静に聞くとね、
そう
ベジータの声もスカイプのテスト2も同じ声だからね。
あ、そうなの？
そうだよ。
知らなかった。
あ、知らなかった。ベジータの声やってるよ。そうそうそうそう。あのスカイプの、こちらスカイプ音声テストサービスですって言ってるのは同じ人らしいですよ。
あ、そうなんだ。へえ。知らなかった。
うん、確かにそう言われて聞いてみると、あ、なんかベジータが優しくさ言われてる気がするわって感じがする。
なるほどね。
はあはあはあ、
そうそうそう、
最初からだったんですね、やっぱね。
そ
う
か、そうか、そうだね。え、あれ、テオ君はなんか声優さん意識したみたいな時って、あのタイミングみたいな。
俺は最初杉田智和ですね。
あ、そうなんだ。
うん、
どれ
だ。あの春日ですね。
あ、そうなんだ。
うん、
もう そこで世代をすごい感じるよね。
そうそうそうそう。
当たり前にね。
そっか、
うん、なんかこんな声の当て方する人、そう、それこそそれまでドラゴンボールとか、
うんうんうん、
スラムダンクとか、うん、まあ、ガンダムとかを、まあ、あのアニマックスあるじゃないですか、スカパーとかでやってるやつかな、うん
うんうんうん、
そうそう、まあ、そういうので、まあ、アニメの声っていうのを、まあ、なんかこう自分の中で馴染んでた中で、なんかああいう独特の喋り方っていうんですかね、それ当ててるのが結構新鮮で、ちょっと興味を持って調べ始めましたね。
うんうんうん、あのモノログというかナレーションというか、
はいはい、あ、そうそう、
淡々と喋る感じ。
そうですね。
あとあの人やっぱあれだよね、アドリブも多い感じがするよね。
ああ、そうなんだ。やっぱり聞いてるとそんな感じしますか。
うん、多分アドリブだろうなっていうのもあるんだよね。
はあ、はあはあ。
なんだっけな、ちょっと記憶は確かじゃないんだけど、うん、春日のシリーズの中でやっぱ水着になる
道
みたいなとこあんだよね。確か朝比奈さんとビーチバレーかなんかやってる時に、
うん、はいはい、
なんかなんだろう、ビーチボールをパーンって跳ねる時に胸がプルンって揺れるじゃない。その時にね、キョンがね、どっちがビーチボールみたいなこと言うの。
あ,
あれはアドリブだような気がする。そうそう。
はいはいはい。
そうか。
うん。
僕はね、杉田さんはね、あの、ハチクロ、ハチミツとクローバー。
はいはいはいはい。
あれで、真山の役やったんだよね。
も
う、真山の時の声、かっこよくて。
ねえ。
ああ。
あれは変態なのに、本当に
そう。ちょっとね、がっかりなんで、だから。びっくりじゃん。あ、そんなキャラだったのつって。
いつでもおかしいから。
そうそう、いつでもおかしいからね。そうか。
そうですね。
まさかの杉田さんだったのね。
へえ。そうですね、杉田智和、中村雄一、ね、
ああ、仲いい二人じゃない。
そうそうそうそうそうそうそう、
へえ、
あの二人ね、うん、
そうね、
そう、中村雄一さんはあの香川県出身で、
あ、そうなんだ。
そう、なんかちょっとあれですね、親近感があるというか。
ああ、そう、
うん、
あの人も一気に売れたよね。
うん、
僕はあの人を一番最初に認識というか意識したのはあれかな、大きく振りかぶってっていう、
あ、安倍です
か、ね、野球の、そうそうそう、
はいはいはい、
あの時かな、うん、ちゃんと認識したのは。
そうですね、あれもね、すごい合ってますもんね。
合ってたわ。てか、あの漫アニメ自体大好きだからね、俺。
はあ、はあ、はあ、ね、なんかちょっと腐ってる方々に。
あれ、あ、そうなんだ。
そういう界隈でね、人気が。
そうね。
あるんですよ。
男の子いっぱい出てくるからね。
そうそうそうそうそう。
まあまあ僕はまあねアニメだけじゃなくてね結構洋画も見てたりしたから
ね。そっちの方僕はあんま知らないですわ。
うん、もう洋画メインで出てる人もいっぱいいるけどね。
はあ、はあはあは
あ。うん、なんだろうね。ハルさんは映画とか見ないのそんなに。
あ、気づいた。
ん？いや、あ、静かだな
って。え、あ、俺何映画？
うん。
映画あんま見ないですね。
ああ、そうか。
うん。いや、それこそちょこちょこは見るけど、声優とかも全然わかんないしね。
ああ、そうか。
映画か。映画何見たかな。俺一番最初に見たのがインデペンデンスデーだなぐらいしか覚えてないですね。
へえ、一番最初に見たの
か。最初っていうか、大きい映画館で見たのが多分それ。
ああ、なるほどね。あ、うん、なん、ちゃんと意識してみたいな。
そうそうそう。あの、映画らしい、うん。それこそ、あの、東映子供祭りみたいなさ。
うんうん。
なんか、そういうのは見たことあった気がする。
うんうんうん、うん。
なんかちゃんと映画らしい、こう、なんか、映画館みたいなところで見に行ったのは、インデペンデンスデーかなんかを横浜に行ったのが、最初だったかなという気はする。
なるほど、
うんうんうんうん、
インデペンデンスでそれこそウィル・スミス出てるよね確か。
あ、出てる出てる。主役じゃない一応あれ
ねえ、
そうです
ね、そうだよね、
うんうん、
そうそうそうそうそうそうそう。
でも俺全然ね声優が誰とかね興味が湧いてないんだろうね多分ね。
ああまあね、それはまあしょうがないよね。
なんか逆にそうか、そういうふうどこに行くんだと思って思ったりだし、今聞いてて、
ね、ああそうだね。
だからゲームとかやってても当然ながら声優いっぱい出てくるじゃない？
うん、出てくるなったね。
全然興味ないね。それこそあのああ名前で忘れちゃった、花子さんの人ぐらいしか分かんない。
ああ
認識が。まあ山ちゃんも多少分かる時あるけど。
そっか。
そうそうそう。若本さん。
そうそうそう、あ、そう若本さん。
若本さんはもう出てくるとあ出たって思うんだけど。
そうだね、そうだね。
俺正直そんぐらいしかわかんないな。
まあまあ、無理してね、興味沸かせることもないからね。
ああ、でもゲームやってると大塚さんもわかるかな。
ああ、そうですよね。
塚明さんはもう、かっこいい、ね。
でもそのぐらいしか俺ほんと認識はできないな。
ただね、ちょっとね、うん、もし今度なんかさ、うん、映画でもいいからさ、
うんうん、
なんか見てるときにね、
うん
まあまあ声優さんが吹き返してたりするじゃない。
うんうんうん。
で、その時にさ、まあちょっと意識してもいいんだけどさ、その、実際のその映画の中の俳優さんがさ、
あ、はいはいはい、洋画のね。
あの、うん、そう、洋画の中の俳優さんがさ、例えば殴られて倒れてたりとか、
うんうん、
この横になりながらなんか喋ったりしてる時とか、
うんうん、
あとなんか問い詰めた時にすごい顔近くに喋ってるとか、
うんうん、
あと喋る前になんかため息ついたりとか、なんか舌打ちついたりとか、
うんうん、
その一つ一つが、
うん、
もうマイクの前でその体勢になってるんじゃないかっていう音を出すのよ。
そうね。いや、あれって本当にさ、まあ口もそうだけどさ、めちゃくちゃ違和感ないじゃない。
そう、めちゃくちゃ
違和感ないです。あれ、この人日本語で喋ってなかったかなって見たと思うよね。
そう。
そうそうそう。あれ逆に。
それをさ、
あれこれ、
そうそうそうそう、
どういう状態で見てたんだっけ、あれあの人普通に日本語喋ってなかったかなみたいな。逆もあるけどね、字幕で見てるのにあれ日本語で喋ってたんですな、うん、みたいなのもあるけど、
そうそうそうそう。だから そ, う、ね、それをさ、
うんうん、
マイクの前に突っ立ってやってる、
あれすごいよね本当にね、
技術力、
うん、うん、
そうだからすごいよね、違和感ないように見せてるのがすごいんだよ、
うんうん、そう、うん、俺誰がじゃなくてその技術はすげえなと思うんだよね。だからあれってさ、俺うん、その細かいところよくわかんないんだけどさ、あの、うん、ほら声は重ねてるけど効果音は潰れないじゃない？普通声、
うんうん、
声を消すわけじゃない、うん、元の人の声を。
そうだね。
でそれを消して、でも後ろの効果音はちゃんとなってるわけじゃない？
うんうんうん、
あれってその俳優さんの声が消えた場音が来てそこに声重ねてるのかね？
ああどうなんだね、もしくはもう取り直す前提にトラックが別になってるのかな？
うん、だからそういうトラックがあるのかななんて思って。
どうなんだろう、
そうですね、
不思議で、うん、まあ多分今はそうなんだろうなって思ってるんだけど、
うん、昔はどうなんだろうね。
ねえ、
もしくは効果音も
一緒に消えてる、声入れるとこだけ効果音もスッて消えてるのかなとかね。
新たにその録音してるのかな、
あ効果音だけ、
効果音だけ。
ああ、まあそのパターンもあるかもね。昔のね、うん、ドラマなんか効果音が入れてたっていうしね、
う
ん、後から。
そうそうそうそう。どうなんだろうね、そこら辺はね。
ね。
まあ本当にすごいよね。うん、
すごいよね。まあ
まあだからね、うん。だからこそあのたまにその。何芸能人がひょこっと実写に抜擢され、うん、はいはい、吹き替えに抜擢されてさ、
うん、
やった時のさ浮きようね、
わかりますね、
残酷なぐらい
に。それの中だとあのタイタニックがひどかったっていうのがもう頭に焼き付いてるんですけど
そっか、
タイタニックは誰がやってたんですか。
あれ誰だっけな、あ、妻夫木聡かなんかがやってたって後から知った。
へえ、あと竹内優子だっけ、
だったかな、誰
だっけ。
とにかくね、ジャックの声が棒読みでね、
そう
びっくりした。
ああ、
これはひどい。
そうだね、あの、うん、吹き替えな、
うん、
なんかあります、そういうのでひどいみたいな。
なんかね、アメリカドラマの、
うん、
スーパーナチュラル、
はあ、はあ、はあ、
っていうドラマがあって、
うん、
それの吹き替えの1の1かどこまでやったかは覚えてないんだけど、うん、まあ吹き替えを成宮博樹
と、あ、ちょっと問題の、
そうそう、ちょっと問題の
今話題になってるね、問題があったのかどうか知ら
ない。あと次課長の、
うん、
河本じゃない方名前出て
きた、ね、
わかんない
です。なんだっけ、ね、まあ、そうそう、イケメンの方で。
うん、
そうそうそうそうそう。あれのね、あ、そうだ、次課長の井上だ。
ああ、はいはい。
そうそうそう。がやったんだけど、まあ、成宮弘樹の方はまだ俳優さんやってる分、
うん、
まあ、若干ね、ちょっと浮いてるけど、
うん、
まあ、井上の棒読みがすごいんだよね。
はいはい。
まあ、やらされた方もやらされた方で辛いんだろうけどね。
まあね、
抜擢された方というか。
ただね、面白いもんでね、
うん、
ドラマずっとやっててさ、最初のうちの方がさ、うん、やっぱりちょっとあれって違和感感じるんだけど、うん、勘のいい人ってやっぱどんどん上手くなるのね。
はあ、
やっぱりほら、一緒にやる声優さんが上手かったりとかさ、
はいはい、
吸収していくやっぱ何かがあるのか、
はいはい、
うん、なんかね、確かね、リベンジっていうアメリカのドラマがあって、
うんうん、
女性が主人公なんだけど、
うんうん、
で確かね、芦田聖だかなんだかなんとかっていう女優さんが吹き替えやったんだけど、
う
ん、
最初の方はおやおやと思ったんだけど、
うん、
もう後半の方めちゃくちゃうまいもんね。
へ
ぇ、本当に。なんか、なんだっけ、あの人の名前。まあ、でもなんかそんなような名前だった人がね、
うん、
やったんだけど、
うんうん、
女優さんで、
うん、
であれですよ、もう一緒に出た三木さん、三木慎一郎さん、
うん、
とまあいい感じで互角にやってましたよ。
おお、すごいですね。
うん、
そうか、でもあれだよね、一発単発ものじゃないからこそっていうのはあるんだろうけどね、
うんうんうん、
それこそ映画単発だったら多分そこまでいかないじゃない。
そうそう、
ね、
めっちゃ見てるんですね。
まあね。まあ、でも正直ね、リベンジとかスーパーナチュラルに関しては、俺が見てたんじゃなくて、俺アメリカドラマあんま見ないんで、実は。
はあはあ、
姉貴がすげえ見てて。
あ、
そう。
なるほど。24も。
そうそう、24も姉貴が見てて。
はいはい。
で、あ、見てんなーってのをなんかさ、
はいはい。
チラッと見てるとさ、
うん、
声がやっぱ気になっちゃうからね。
ああ。なるほど、
そうそうそう、意識しちゃうんだよ、どうしてもね。
そばか、
そうなんだよね、すごいよね。あ、やっぱ竹内優子っぽいね、タイタニック。
ああ、うん、なんかその時こう2人とも俳優でみたいなのでこう煽りでやってたんだけど、実際蓋開けてみたらひどくて、なんか全員
そうだね
ことがあって、
そうだね。
え、これああおっていうか、俺その前にタイタニック見てたんだっけな、俺ももしかしたら初めて見たのかもしれないけど、これはひどいと思った記憶。
そうそうそう、これはひどい、
ね、これっすかって思ってね、思った記憶があったな。
そう、感情移入できないよね。
ね、そうそうそうそう、だってもう緊迫したシーンでさ、うん、ジャックローズみたいなさ
そうそうそうそうそう、
っていう棒読みされるとびっくりびっくりっていうか、もうなんかってなるみたいな、
あの冷たい海に浮かんでる時とかですか、
そうそう、っていうかあの船が沈みかけてるシーンみたいなとことかで、
へえ、俺最初に見た洋画があれなんですよね、タイタニックなんですよね、
うんうん、あ、そうなんだ、
もう保育園の時とかですよ、本当
に。おお。
え、どういう状況で見たの？
あのビデオ、うんうん、VHS だっけ、
はいはいはい、ビデオテープ
で、そうなんか母ちゃんが買ってきてそれを見てましたね、
へ、うん、
そうか、ね、テオ君はギリギリビデオテープを知ってる世代か、
知ってます知ってます、
ギリギリってこと
は
機関車トーマスとかビデオで見てました、
ね、おー、え、じゃあ録画もテープってことある、あ、
できますできます、
あ、本当に、
じゃあ G コードとかギリギリ知ってる世代、
うん、G コード、
あら、あれ、あー、 G コード
聞いてこない、
パンダさんわかります、
G コードって何ですか、
G コードってのはね、新聞のテレビ欄とかに、
うん、うんうんうん、
数字の羅列みたいなコードが書いてあって、
ほう、
それをそのビデオデッキに入力すると予約してくれるの、
うん、そう、時間とかを、それまでは時間とかを入力
して、そうそうそうそう、
何、いつの何時からって言って、もういあの午前と午後間違えたら録画できないみたいなことになってたんだけど、
そうそうそうそうそう
そ
う、
そのミスがなくなったんだよね、その G コードも、
そうそう
そうそう、
それ俺それでやってましたね、
あ、そっか、
設定してやってました、多分古いやつを使ってたのかな、
あ、なるほど、時間設定してた、
うん、
お
うんうん、
じゃあまあまあデッキ自体が古かったかもしれない、
うちはね、新しいデッキ買ってね、 G コード対応なんだけどね、
うん、
それをね、まず僕はちょっと子供すぎて理解ができなくて、
お、
両親はめんどくさいからって理解しようとしなくて結局みんな時間でやった
の俺その場にいたらイライラするやつだそれ使えよ
もうね、なんだろう、覚えることを放棄しちゃってる
ねすごいね、
あ
そうそう、
むしろ覚えた方が100倍は早いのにねみたいなあ、でもあるよ、
不思議だね、
そういう人ね、あるある、
そうそうそうそう
ですね、タイタニック懐かしいですね、
懐かしい
ね、
うん、そうですね、あとキングコングとかね、
あ、
え、キングコング、えらい古くない、
が小3くらいになんか映画館で、
あ、またあれなのかな、その当時のリメイクみたいな感じなのかな、
多分そうじゃない、
ね、元は白黒だもんねあれね、
あ、じゃあそうですね、リメイクですね、
いや、うん、白黒よりも一つ先にもう一つだけあった、
あ、はあはあ、
ただ、うん、そのキングコングにもシリーズが何個かあるはずだから、
あ、そうなんですね、
うんうん
うん、あるある、あ、一番最初もう完全なモノクロですよ、
いや、そうだよ、
ね、
う
んうん、うん、だって1933年って書いてある、
わ白黒どころじゃないよね
お
無声映画なんじゃない、
33年
そんなことない、
いや
そこまではいかない、
いかないんじゃない、やばくない、だって1933年って
戦前じゃないの、
戦前か
まあまあ日本で言うところのですけど、
いやでもね俺ね、
うん、
社会のね、
はいはい、
先生、高校の時の社会の先生が言ったんだけど、うん、
はは、
確かね、に第二次世界大戦かなんかやってる頃の日本、
うん
うん、
で、
うん、
アメリカでは白雪姫撮ってたみたいな、
ディズニー、はいはいはいはい、
カラーでめっちゃ動いてて、
めっちゃ動いてね、
うん、勝てるわけねえって
白雪姫今も見てもすごいもんねあれ
そうそう、いやちょっと僕も記憶が定かじゃないんだけど本当に年代が合ってるのか、
うん、
ただなんかそんなようなことを社会の先生が言って、おおと思った記憶あるもん、
あ、
それに関しては、まあっていうかそれに関しては別に国がどうっていうよりディズニーすげえっていう話だよ
ね
多分、
そうだね、ディズニーそうだね、
ね、
あれだよね、あ、キングコングね、
うん、
東宝版のキングコング？ちげえな、
うん。
キングコング2、あ、キングコングが1976年。
うーん、
おお。
これ多分カラーのやつだな。
ああ、そこはもうカラー、うん、76年、76年どうなんだろうね、俺よくわかんないよ。
いや多分カラーだね、カラーか。そうそうそうそうそう。でこれね多分ね、僕は子供の頃見たやつですよ。
おお、
すごい荒いカラープラスあのなんだろう、すげえ合成のやつ。
まあ今見ると結構あれな、
そうそう、露骨に合成と分かる。
あ
でおそらくテオ君が見たのは2005年のやつじゃない？
それですね、あの小3ぐらいだったんで。
そうね、時期的にそんぐらいだね。
そうだね、
あ小3、うん、うん、そうだね、
そうだね。これに2005年に関しては僕は完全に大人だったね。そうだね、
俺はなんかほぼ認識すらない感じの。
そうだったね。あ、やったんだ新しいのぐらいだよね。
うん、あ、なんかそういえばでもなんかリメイクしたみたいなのチラッと聞いたことあるかもなぐらいの感じ。
そうそうそうそう、
もう就職する前年ぐらいですかね俺。
そうかそうか、じゃあそうかもね。
おお、
そうそう、
いや、翔さんにして初めて映画で泣きましたね。
うん、へ、あ、そうなんだ。
うん、いい映画だったんですね。
あれ、
うん、うん、なんか途中で異民族みたいなやつに、
うん、
あ、原住民みたいな人になんかその女の人がさらわれるみたいな、
ほう、
はいはいはい、
シーンがあるんです。うん、そこでちょっと気持ち悪くなっちゃって、
うん、
あのトイレに、ごめんちょっとトイレって一緒に来てた、
うんうん、
父ちゃんに行ってトイレに行った覚えがあります。
単純に体調が悪くなったことね。
いや、なんかすごい気持ち悪くて、その
えシーンが、
その原住民の人がわらわらわらってなんか、
ああそうなんだ、
すごい気持ち悪くなっちゃって、
へ、
あ、戦争のなんか
結構エグ
か、映画とかでもね、そうそうそう、結構すごい気持ち悪くなっちゃうんですよ。
繊細なんだね。
そう、メンタルが弱いんですよ、ね、そういう方面の、
そういう方面のね、精神的に来るやつかダメなんだね。日本のホラーとか絶対ダメなやつだ。
ああ、いや、もう、やばいです、ね。もうやばいです、ね。
そうか、そうか。あ、そうか、怖いのダメなんだ
もんね。そうそうそう。そう
そう。そうそう、それとこれ、ね、今の話は多分繋がってるよね。
じ
ゃあ、あれか。え、ちなみになんだけどさ、テオ君は、うん、バックトゥザフィーチャーシリーズは見たことあるの？
なんだ、ロードショーってか、そのテレビでやってるやつだけですね。
まあでも、結構やって、てるよね。年一まではいかないか、2年に1回ぐらいやってるのかな。
いや、ただ最近やんないんだよ。
あ、そう。
そうですね。
最近 BS ではやるんだけどね。
うん。
ああ
。なんかやんなくなっちゃったんだよね。
まあまあ、いい加減古いからね。つったって今見ても全然見れるけどね、あれね。
いや、あれはね、最高に面白いよ。
あれでも年代感があるとすごいですよね。まあ、スターウォーズとかもそうだけど。バックトゥーザフューチャーもよく当時にこの映像作ったよねっていう、
うん、思う思う。あと、いや、映像だけじゃなくて、ね、ともかくストーリーがね秀逸ですよ。
まあまあそれもね。
あーは
ーはー、あとキャラクターもいいし、
うん、
最高。そしてあれはワンツースリー全部を見ないとね、
はーはーは
ー、そのわからないあるよね。
あ、そうですね、3の最後まで見て、なんかこう、なんかよりね、
そうそう、
前とのつながりとかもね、あって、ね、
そうなんだよ。
あれだね、ゲームでいうところのクロノトリガーだね、あれはね。
ああ、なるほどね。そうね。
これ分かる人はなんか分かってくれるような気がする。
うんうんうんうん、
王道というか、バランスよくできてるみたいな。
本当に。
うん。
いや
すごいよね、
あの今。あれはいいよ。まあ、もし、改めて見る機会があったら、
うん、
手を組
む、うん、
ぜひ、
はい、
え、でもロードショーでは見たことあるってことでしょ。
そうです ね、 ね、あの、なんかブルース演奏しますよね途中で、
うんうん、
ああ、そうそうそう、ワンだね多分ね、ジョニー・ビッグッドだよ、
あ、それ僕それでセッションしたことありますね。
どういうことだい。テレビと一緒に。
いや、あの普通にライブで
同じ曲、ね、
あ、ライブで、
うん、
あ、ジョニー・ビッグッド、
うん、
本当に。
でもタイトルは、タイトルっていうか、え、曲分かんなかったってのまた。
え、なんとかグッドっていうだけ覚えてました。
なんとかグッド。そうかそうか。あれね、いいんだよ。確かチャックベリーの曲じゃなかったっけ？
そうですね、そんな感じの。
そうでしょう。過去にさ、戻ったさ、はい、主人公のマーティーがさ、なんか弾いてくれって言われてさ、
う
ん、じゃあ、ちょっと昔古い曲なんだけどって聞くんだけど、その昔、その過去に飛んだ先では、まだない曲なの、実は。
うん、そうですね。そう。みんな弾くんですよね。
そうそう、最初はノリノリなんだけど、
う
ん、なんかちょっとテンション上がりすぎたマーティーの、にみんな弾いちゃうんだけど、
うん、
で、ノリノリなんだよね。あ、ノリノリっていうか、その、最初にそのジョニー・ビー・グッドを弾いてさ、盛り上がってる時に、うん、あの、一緒に演奏してた、その黒人のバンドの一人が、はいはい、最高にいい曲だぜ、みたいな感じで、
うん、
なんか、親戚の知り合いに電話して、お前新しい音楽求めてたろ、みたいなことを言うんだよ。でその時に、の電話の相手がチャック・ベリーなんだよ。そうそう。
マジか。
で、おい、チャックっつって。親戚のなんとかだよっつって、お前新しい音楽探してたろ、聞いてみろよっつって、その受話器越しにそのジョニー・ビッグと
これだよっつってな、
これだよっつって、
あ
だからまあまあもちろんね、映画の中のさ、ね、もう作った話なんだけど、
うん、
ジョニー、あのバック・トゥ・ザ・フィーチャーの中ではチャックがマーティーが弾いたチャック・ベリーを聞いてインスパイアされて自分で作ったみたいなっていう風な感じのとか、小ネタみたいなのとか
いろいろ入ってるよね。
そういうのがもういろんなとこで入ってるから、
うん、はいはい、
あれが最高に面白いよね。
雰囲気もあれだしね、結構終始カラッとしてるしね。
そうそうそうそう、
見やすいし、
そうい
いよね。
あの映画は本当に、実はこの立て続けに近い、なんかこの 1,2 年ぐらいで立て続けに見てるのよ俺。
あ、そうなの。
うん、もうなんか1見たらね、もう2見たくなっちゃうんだよ、どうしても。そしたら3いっちゃうみたいな。
あ、
まあ、止まんないんだよ。
まあ、2行ったら3行きますわね。
そうそう。もう、2から3の流れなんか最高ですからね。
いや、まあ、うん、みんな言ってると思う。
そうか、そうか、そうか。危なかった、危なかったね。
そうだね。まあまあ、それは否定するところは別にないよね。で、当時ね、その、あのさ、まあ、未来物っていうか、ループ物というかさ、設定をよくちゃんと作ったよね、うん、とは思うよね、本当に。
本当に。
ねえ。
もう、最高だよね。
うん。
もう、それに尽きちゃう。
それに尽きちゃう。
うん。
いや、で、今ほどさ、なんかさ、ほら、整合性がうんぬんみたいなことも言い出さないしさ、うん、そういう内容じゃない
の。そうそうそうそう。
あんまりど、その辺どうでもいいじゃん。トンチン感な科学とか出てくる、あれじゃん。
そうそうそうそう。
何十ジゴワットとかいうさ、おみたいな。
あ、そうそうそうそう。あれ間違っちゃったらしいね、脚本がなんか。
ギガワットを間違えたんだっけ、ね、確かに。
そう、スペルかなんか間違えちゃったのが何なのか。
そうそうそうそう。そうそう。なんかとんでも科学じゃない。生ゴミ詰めると、ね。プルトニウムの代わりになるとかさ。
そうそうそうそう。そこがまた面白いんだよね。
そうそうそう。
あんなに苦労して。
そうそう。ワンでね、プルトニウム。
そうそうそう。
なんかやばい人たちから盗んできたのに。未来に行ったら生ゴミ突っ込みゃいいんだみたいな。生ゴミっていうかもそうそうそう、なんでもいいんだよね、あれね。適当なもの突っ込みゃ OK。
そうそう、多分ね。あんなに苦労して。
あの頭悪い感じとかも込み込みでいいよね。
そう、
カラッとしてて
最高なんだよ、う
ん、ああワクワクなんですね。
だからま、そうそうそうそう、うん、子供の頃見た時も最高だったけど、大人になっていろいろなところでね、うん、
はあ、は
あ
は
あ、そういうことがあったのかって思ってみるのも最高だよね。
ああそういうとこありますよね、うん、
そうそうそう、大人になって初めて分かることとかね、
うん、うん、あでもそういうのは
そうなんだよ。
本当に子供の頃見た作品とかって今見ると全然ここのとこ全然昔分かってないで見てたよなみたいなのありますよ、
ね、そうそうそうそう本当に本当にすごいよね。またちょっとワンの話しちゃうけど、
うん、
バクちゃんの最初に出てきた実験を行うモールがあるんで、ショッピングモールがあるんだよね、駐車場で。
うんうん、はいはいはい。
そうそうそうそう。そこの駐車場のモールの名前がツインパインモールって言うんだよ。
お
う
お
う。
日本の松の木っていうのモール。
はいはい。
ていうところで実験するんだよね、
うん、
でまあ危ない人たちに追われてマーティが思わずそのタイムマシーンで過去に行っちゃうんだよね、
ギリギリでな、
そうそうそうそう、
逃げ切るんだ、
で逃げ切るんだよね、
うん、
で時間は飛び越えるけど場所は変わんないのよ、
うんうん、
で昔はそこはその 農場だったんだよね、
うんうん、
で農家の親父が松の木を育てたんだよ、
うん、
で2本並んだ松の木があったんだよね、
うんうん、
ただマーティは逃げる際に1本倒したのパーンって松の木を
はい、はい、
うん、でわしの大事な木をみたいな感じで、うん、その 農家の親父が怒るんだよね、
うん、
そんでいろいろあって戻るんだよ、
うん、
未来に、
うん、
いや未来というか現在にか、
うん、
そんでまたショッピングモール行くと今度はローンパインモールになってあの、はい、スインが1本倒れて、
うん、
ローンあのまあローン1本になってるんだよね、
はいはい、
そうあれはマーティが倒しちゃったからそのモールの名前が変わっちゃったみたいな地名、
あ、すごい反映されるんだ、
そう
当たり前にさ、未来変えまくってるよねよく考えると、
そうそうそうそう
だってさっきのさ音楽作った作んないみたいな件もさ絶対変えてるわけじゃん、
そうそうそうそうそうそうそう
だその辺細かいこと気にしねえあたりもいいけど
そうなんだよ
っていうかどう考えてもお前自身の生存危うくなってね大丈夫っていうの結構あるよね、
そうそうそうそうそう
最終的にはそういう話になってくんだけどさ
そうそうそう、あれは最高だよ本当に、
あ
この回を聞いた誰かがちょっと見てみようと思って、うん、バックトゥーザーフィーチャー見て、
うん、
ねくれたら嬉しい
あれって
愛語りました、
厳密に言うといつの映画なんですか、俺全然その辺認識してなかったですけど、
ね1が公開されたのが確かね1986年とかだったのかな、
古いっすよね、
あそう1985年の映画だ、
すげえな、あれで1年おきぐらいで出したんですか、
いや2はね少し開くの、
あーで2-3がポンポンで出るんでしたっけ、
そう、 そうそうそうそう、あの1989年に2なんだよね、だ4年後、
あーでもそれでも結構ですよね、俺どうしてもゲーム脳なんでゲームと重ねちゃうけど、うん、だって当時まだファミコンですよ、う
ん、そうだねそうだねそうだね
っていう時代にあんだけバリバリ CG 使ってやってたわけでしょ、
そうだね
結構、
はあ、
まあ、当時は CG っていうか特撮に近いのかもしれないですけど、
そうだね特撮なのかな、うん、
分かんないですけどね、すごい
そう合成だよね合成、
うん、
あの完全に違和感ありありの
まあねでも全然見れる感じだったじゃない、
そうそう見れる見れる、
うん、
すごいよ
ね合成がね、うん、こう完全人が浮き出てますけどみたいな、ね、
そうそうそうそうそう
ありますよね、
あれあれあれ
今見るとチープさ込みでちょっと笑えんだけど、うん、あの手の映画だと、
確かにな
おさら、
いや本当にいいよ、毒がいいんだよ
毒
あの毒の声やってる青野武さんがいいんだよ
お
また声優話に戻っちゃうよ
いかいか、
いやいいんだけど、
いかいか、
いいんだけど俺全然マジで全然わかんないからマジで喋らんなくなる
そうかそうかいやいやいやぜひね、
そうですね、この後に及んで、あれだ、バックトゥーザフューチャーの愛を語るという回になっております。あれ去年があれでしたっけ、バックトゥーザフューチャーのパート2の年なんでしたっけ、
ね、いや2015年だね、
一昨年か、
一昨年、あ、
ね、
いやー車は飛びませんでしたね
そうですね、
さすがにね、
うん、
なんか中途半端なね、なんかあの面白未来みたいなやつは割と実現してるっぽいですけどね、ホバーボード、
そうだね、あ
の自動的に靴の紐結んでくれる靴と
か、あそうそうそうそう、あれね、あれを再現させて作ったんだよね、
そうそうそう、な、一機かなんか作ったんです、
うん、そうそう、一般化はしてないけどね
さすがにね、
そうそうそ う, そ う, そう、
でもあのなんか映画に寄せていく感じみたいなのも面白かったですけどね、
うんうん、うん、いいよね、
あの流れで、
あの2015年にそのバックトゥザフィーチャー2のその未来のね年だからさ、うんうん、 アメリカのトーク番組に、
はいはいはい、
マイケル・J・フォックスとさ、クリストファー・ロイドがさ、
だいた
デロリアに乗ってさ、登場してするんだよ。
出てくるね。
こう。
そうそう、あのスモークの中から火あれ出てきて、
バーッなね、
で2人が2015年だぞって言ってる2人がもうすげえおじいちゃんとおじさんなの。
そうそうそう毒がもうちょっとやべえぐらいしわくちゃになって
る、ね、そうそうやべえ、そうそうそうそう。
でも その上でなんかすごいいい言葉言うんだよね。なんか忘れちゃったけど。
ああそうなんだ。
なんかね、いいこと言ってたんですよ。その頃の姿ではないけどみたいな、なんか
そういう
込み込みで、ね、なんかいいこと言ったんですよ。まあ、ぜひ調べてほしいですけど。
うんうん。
そうそうそう。
いや、いいよね。夢があるよ。
うん。
しまった。
語りましたな。
語っちゃったね。
語っちゃったね。もう、1時間ぐらい喋ったのかな。
余裕で喋ってんじゃない。
いや、意外に。
あ、そう？
意外に1時間ぐらいですよ、多分。
そうか、そうか。う
ん、ああ。なるほど。俺、老人と海ってやつが好きなんですけど。
映画？老人と海。
うん、あの、ヘミングウェイっていう。
うん、ヘミングウェイだ。
そうそう、アーネスト・ヘミングウェイってアメリカの作家が書いた小説があって、それの映画版なんですけど。
うんうんうん。
あの、おじいちゃんが、ただひたすら何日間もかけてカジキマグロを釣るっていう。
うん。
あ、そういう話なんだ。
そうそうそうそう。で、格闘の末何日間もずっとこう、なんだ、釣り糸？まあ、縄みたいな感じか。そう、ずっと握りしめて釣って、で、そのおじいちゃんはこう、あの、長い間こう、なんだ、ついてなくて、大物を全然取れなかったんですよ。
うん。
で、こう、よし、やっと釣り上げたと思って、こう、船にこう、縛り付けて、その村に持って帰る途中に、もうサメがわらわらわらわら寄ってくるんですよ。
ああ、その、カジキを。
そう、食べに来るんですよ。
食べに。船の上までは上げられないってことだ。
そうそうそうそう。
なるほどね。
でこうなんかこう漕ぐ棒とかなんか森とかを使って、
うん、
そのサメを追い払おうとするんですけど、うん、食べられちゃって、
うん、
でこうなんか体半分だけになって、でその村に着く頃にはもう頭だけになっちゃってるんですよ。
うんうんうん。
うん、それがもう痛ましくてしょうがないんですよね。
お、
今一瞬おじいさんが頭だけになったのかなと思って、いやいやそれは
カジキがホラーじゃん。
そうだよね、頭だけで村に帰ってきて帰ってきたぞみたいな、怖いよね。
そうそうそう、
カジキがね。
そうで全然ワクワクしないんですよね、これね、
話が。
そうそうそう、
そうだよね、もうずっと話もう最後に向けてだんだん落ち込んでいく映画なのかなって思う、ね、
そうそうそうそう。
それって結局なんとなくその 何を訴えて体感じゃん、これ。そのなんだろう、世の中の無情さみたいな。
何なんですかね、あいつ何が言いたいのか分かんないですよ、ヘミング
まあまあ受け取り側によってあれなのか。
逆にそれでもこうなんかカジキを釣るっていう夢を叶えたみたいな話ではないんだ。
ああそうですね、
ある意味そういう話でもある。
うん、結構ヘミングはそういう男の生き方みたいな、そうそうそう、みたいなのを書く人なんで。
じゃあ、あれか、結局、あの、まあ、夢に見たか分かんないけど、
うん、
その、やっとカジキを連れて、やったーで、持って帰った食べられちゃったってみたいな感じで、ま、いっかみたいな。
釣ったの、その後、あの、普通の日常に戻ってくるんですよ。
う
ん、
俺、でっかいカジキ釣ったんだけど、もう証明するもの、この頭しかねえやって。
そうか、そうか。
誰も信じてくんねえけど、みたいな。釣ったのは釣ったし、いいや、みたいなことなのかな。
そうそう。
金、
そっか。爽やかだね、逆に。
うんうん、
そうですね、なんかじわじわくんなと思って、
うんうん、
うんうん、
いいっすね、
僕は好きですね、
うんうん、俺もそういうの嫌いじゃないな、多分、うん、
ねえ、
まあでもそれはやっぱ合成が強いですね。
合成がすごい。
うん、そうです、あのおじいちゃんがこうね、こう船をこうゆっくりゆっくり 漕いで行くところとかも完全にもう背景が背景とそのおじいちゃん
合成がすごいんだ、
うん、合成がすごいです
合成がすごい、まあ、合成じゃなくて特撮だなやっぱりなその辺の
そうかそうか特撮がすごい、
うん、
なるほどねザ特撮か、
まあ、今やってたんですね
そうだね、うん、でもすごいよ進化してるよ映画も
うん、
あね、もうだってね実写の映画でもね、うん、ハリウッドとかの映画になっちゃうともうほとんど CG
買
わない映画なんかないじゃないですか逆に言うとも
うさもう逆に心配になるぐらいね
な何が
いやいやいや大丈夫かなってぐらい CG がすごくすぎてもうだから実際と分かんないんだよ
ああそういう意味でねあ街壊しちゃってるみたいな
そうそうそうそう街ひっくり返っちゃってるみたいなさほら僕たちはさ、
うん、
その順序立ててさその合成特撮みたいなのをさどんどん経てね、
うん、
その移り変わっていくその映画界を見てきたからさ、
はいはいはい、
今さまあ知事だなぐらいの感じで見れるけど、
うん、
昔の当時の人がさ今の映画見たらさ多分おしっこ漏らしちゃうんだろうね
ああ嬉しい、
まあそうでしょうね
びっくりすぎて
目を疑う光景ですよねどう見ても
そうそうそうそうどう撮ってんだみたいな
ただまあそれこそ、ね、マーブルヒーローみたいなさああいうアベンジャーズみたいな映画見せられても、うんうん、多分理解すらできないんじゃないかなって気がします
そうだね
文脈が全くないとこから見せられてもこれは何がどうなってるのかさっぱりみたいな
そうだよね
なんだろうなあの神話かなって思うみたいなもうそういうレベルなんじゃないですか
そうだね夢だよね夢だよね
そうそうそうこれなんだ夢の話かなみたいなという夢を見たんだみたいな
本当だよね映像化しちゃってるんだもんね
あでもそれその流れで言うなら俺いつだか見たあのプライベートライアン
あわかる
あれ CG なしじゃないですか
あれさ人死んでるよね
死んでるよね絶対そうなるよねあれね、
うん、あれ人死んでるって
特に一番最初絶対人死んでるってって思う
そうそうあれ多分人死んでるよあれ
ちょっと待っていやいやあれ CG ってなら全然わかるんだよあー CG すごくなったよねってなんかこういうなんかいろんなごちゃごちゃした CG も抱けるんだよねって思うけどさあれ CG なしらしいですよね
本当にそうなの
って聞くけどね
すごいね。
ずっと死んでるよね、人ね。
うん。あれは人死んでるよ。
しかもめちゃくちゃ死んでる。
うん。めちゃくちゃ死んでるよ、あれ。
いや、まあ、多分、ね、ね、特殊メイクとかっていう、延長戦の賜物なんでしょうけどね。だって、体の部位ない人とか、普通にゴロゴロ転がってますもんね。
そうそう。
どうしてるのか全然わからないけども。
本当に、
うん。あれはすごかったですね。俺あれはかなり、あれですね、見た映画の中ではトップの方に入るぐらい好きですね。
プライベートそうだね。そうそう。あれだよね、オープニングすごい長い間戦ってんだよね。
そうです、そうです。
確か。
上陸のところがね。
上陸のところ
で。えらいボカスカやってますよね。
やってるよね、
うん、もうあそこ
俺1回しか見たことないんだけどねやっぱり印象には残ってるよ、
うん、俺2回ぐらい見てるかな、うん、多分2回は見てるかな
そっか、うん、今度また見よう
俺なんかで最初知ってであそんな面白そうなもんあるのと思って、
うんうんうん、
で最初家で見た時に、
うん、
夏場だったんだけどたまたまその映画の中で、うんこう天気悪くて雨降ってるシーンでマジで外で雷になり始めて、うん、何このシンクロと思ってすげえと思ってそうそうそう
トム・ハンクスだよね
そうそうそうそう
はあ
手がプルプルしちゃう人ねいやあれはすごいですよ最後の方の展開も含め
そうだねちなみにトム・ハンクスはエバラ・マサシがいいね声は
おお
めっちゃ詳しい
そっか
やっぱり僕の中ではね
トム・ハンクスかトム・ハンクスわからんかったかな空港に閉じ
込められ
るとか、
はいはい、
出れないそうそうそうそう人 あれぐらいしか今思い浮かばなかったな、うん、
トム・ハンクスの映画
うん自分が見たやつでね
ああ
多分他にもあるんだろう、
ね、いっぱいあるよトム・ハンクスは
うん、
いや、キャストアウェイもそうだしね。
見てないね。
あと、フォレストガンプね。
見てないね。
グリーンマイル？
ああ、まあ、見たな。見た。それは見た。
うんうんうん。
テレビで見たわ。
あと、ビッグ。夕方メール。あと、まあまあ、いっぱいあるよね。
あるよね。まあ、有名だもんね。
うん。ああ、あれじゃん。トム・ハンクスって言ったら、あれだよ。ダヴィンチコードとか。
ああ。
そのシリーズもそうだね。
と有名
ですね、うん。そうだね。あ、アポロ13も出てる。
すげえな。ポンポン出てきますね。
うん。そうだそうだ。
詳しいっすね、映画ね。
アポロ13もいい映画だよ。
ああ、っていうのは聞きますよね。てか名作だ
よね。名作あれ。うん。本当に。ケビン・ベーコンがいい役っていうね。
あの、その流れが分かんなくてごめん。
だいたいケビン・ベーコン
普段悪い役が多い人なんだろうなっていうのは察するけど、全然身に染みてこない。
そうか。
ごめん、なんかごめん。
いやいやいや。
そ
う。なるほど。
そうそうそう。なんて感じですわ。
なるほど。
うん。
映画ね。ちょっと最近映画見れてないから、また、本腰入れてみようかな。
マジで。
そうですよね。映画ね。
映画面白いよ。
まあ、面白いよね。
まあ、たまになんで見ちゃったんだろうって映画あるけどね。
例えば、これ話長いですか？
うん、大丈夫大丈夫大丈夫。
長くなります
大丈夫大丈夫です。
え、じゃあ逆にワーストでこれっていうのは何かあったりします？
見て後悔した映画？
うん。
何だったんだっていう。
はい、
ああ。いや、なんかね、なんだろう。もう見た後胸クソ悪くなる映画。
うん。あ、まあ最後までこう。
そうそう。俺バニラスカイ。
わかんない。
バニラスカイっていう映画があって、
うんうん、
確かトム・クルーズと、キャメロン・ディアスだったかな、
うん。
あとペネロペ・クルス。
うん、うん、
うん。が出た映画と思うんだけど、なんかわかんないけど、胸クソ悪くなっておしまいだったね
。ストーリー的にってことですか？
なんかね、そう、ストーリー的に。
救いがない感じなんですか、うん、救いがない。
多分そうだった気がする。
まあ、最後まで暗い話みたいな。
そう。
まあでもその方向性も時々ありますわね、確かにね。
そうそう、あるあるあるある。
そっか。これは、小学校の時に、
うん。
ダレンシャンっていうファンタジー
小説
シリーズがあって、
はいはいはい
はい、僕すごい好きで、
うん、
何回も読んでたんですけど、それが映画化される時があって、
うんうんうん、
いくつだったかな、中1かそんなぐらいかなの時に映画化されて行ったんですけど、
うんうん、
それはもうマジでがっかりしましたね。
ああそうなんだ。
うん、
それは
ね、いや、ひどかった、あれは。
単純に話がひどい系。い
話ひどかったっすね。
あの、大事な部分が描かれてないとか？
ああ。
そうですね。まあ、あの、ぶっとい本が、まあ、あれは何巻まであるんだ？ 13 まであるのかな？
うん、うん。
うん、うん。あるようなやつを、まあ、1本でなんかしようとしてたんで、まあ、最初から無理やり感あるんですけど。
へ
え、ひどかったな。
そっか、
それはひどくなりそうな。今それこそあれだよね、ロード・オブ・ダーリングみたいなさ、南部編成みたいなさ、
うん、
にすりゃまだ多少マシみたいなとこあるのかもしれないけどね。
はいはいはいはいはい。
それは原作を知った上で見るとがっかりするのかね。もし俺はさ、原作知らないからさ、
うん、
はいはいはい、
その
あ、映画だけで見たら意外とみたいな。
うん、可能性はあるよね。
だ、映画として、映画作品として見たらどうかみたいなところか。
そうそうそうそう。どうなんだろうね。そればっかりわかんないね。
うん。まあでもなんか、
もし機会があったら。
めちゃくちゃダイジェスト感になってるとか、うん、そういうことなのかなもんね。
どうなんだろうね。
なんかダイジェストにもなってねえんじゃねえかみたいな。
あ、そうなんだ。
くつ切りみたいな。
ちょっと機会があったら見てみよう。
うん。
うん。
俺見たのでひどかったのはあれだね。リアル鬼ごっこだね。
うん、邦画ですか。
うん。あの。
せこいやつ。
いや、あの、あ、うん、まあまあ、バイオレンスなシーンは出てくるけど、ホラー系ではない。 あの
俺名前は聞いたことあるんですけど、
ね、なんかね原作は嫁さんがあの、うんうんうん、小説なんですけど、原作は嫁さんが読んでて面白そうだったんですよ話が。で、うん、映画版見たら全然違う話になってて、でなんかすげえしょうもないチープな、うんうん、ただただつまらない感じの
ああそう
しょっぽい話、
そうなんだ。
もうちょっとなんかね、元の話は結構複雑な設定なんですよ、
うんうんうん、
でなんかちょっとこうまあまあある種ね、人間社会の矛盾みたいなところを指してるんですけど、あの映画の版のただただバイオレンスな話になった。
あ、そうな
の。でなんか後から知った話だと、なんかね、うん、原作をその映画を監督した人はあえて原作を読まずにタイトルだけを見て作ったみたいなこと書いてあって、 あなるほどなと思って。
それそうです
ね。いやにしてもにしても話がひどかったの、うん、もう明らかなチープな話になってて。びっくり。あとは最終兵器彼女の映画版はひどかった。
あのそれは、あれじゃん、女性役が誰かだった、
誰だったかな。いやでもうんひどかったな。なんかで、ね、ヒロインの子も俺的にはあんまり可愛くなくてね、うん、
あ
そうそう、か可愛くないし、話もなんか最後もう全然オリジナルな感じになっちゃってから、もう全然話飛んじゃってるし、これは見どころねえなーと思って、うん、それその2つは結構ね今でも割と語り草になってる感じ。
はあ、本当に、うん、ダメだったっていう、
うん、これよりひどいのはなかなか出てこないでしょっていう感じで、ね、怖いもの見たさの人は見た方がいいかもしれないですね、う
ん。ああ、最終
の実写のやつですね。アニメとか映画はしてんのかどうかわかんないけど、うん、実写のなんか
あれだ、ね、
東映が作ったやつで。
前田亜紀だね。
前田亜
紀。実写の役は。
わかんない。
前田愛の妹。
ああ、そうなんですね。前田愛って言いましたね。
うん。今なんか、あれだよね。李縁の妻になってるよね。
あ、そうなんですか。
あの、歌舞伎の。
うーん、
なんか中村なんちゃらっていう、忘れたけど。
いやその子がね可愛くなくてね、うん、
そうね。
うん、
あ俺も今写真見てますけど可愛くはない。そう
そう、なんなら原作の漫画だとそのヒロインの子がチセっていう名前なんですよ。でチセは可愛いから始まるんですよ漫画が。
うんうん、
うん、かわいいとは間違っても言えない感じの、いや
そうだね、うん、もう
堂々とかわいいとは言えないよなみたいな。
そうだね、
好きな人は好きなんでしょうねみたいな。
物語の初めから間違っちゃってるわけだ。
そうそうそう、
知性はかわいくない。
そうそうそう、そう、知性はかわいい、勉強もできないって始まる。知性はかわいくない、勉強もできないになっちゃうから、
いい、ね、あ、うん、もういいとこない。
そうそうそう、あ、ごめんみたいになっちゃう。
そうかそうか、ま
あ、そこは別にどうでもいいんだけど。
うん、
そうそうそう、まあそれは置いといても話としてもひどかったしね。残念ながらいいとこはない感じ。原作はそれは多分好きだったのもあるんだろうけど、反動でねもうがっかりしちゃってる、ね、
そっかそっか、
そうそう、そんな。
へえ、邦画で面白かった。
面白かった
映画、
邦画か。
僕あれだな、
うん、
電車男好きだった。
ああ、電車男俺も見ましたね映画で。
うん、邦画、うん、
それこそ、あ、また名前どう忘れしちゃった。
山田孝之。
山田孝之。山田孝之が今ほどメジャーになってない頃ですよね。
そうだね。
うん、俺も
あと中谷美紀。
中谷美紀ね、うん、中谷美紀はハマり役でしたね、
うん、
ハマり役っていうかあれですよね、その原作電車男の元のネタの方で永谷美紀に彼女が似てるっていう話だった。
ああ、なるほどね。
そう、それで、い
や、キャスティングされたのかな。
そうそうそう、映画の時の役者そのまま使った。
うん。いや、そうだね。あれは面白かった。
あれはまあまあ普通に良かったですね、
うん。うん。配役が良かったよね、やっぱね。
うん。
ともかくね、そう、永谷美紀ってさ、
うん、
綺麗だけどさ、なんかちょっと幸薄そうなさ。うん、
ああ。
なんか彼氏いないで一人でいそうな雰囲気があるみたいな。
まあなんか儚い感じありますよね。
そうそうそう、うん、で山田孝之は、
うん、
まああの人のなんか何カメレオン俳優的なところもあるけど、
何でもできるよねあの人ね。
そう、もう完全にそのなんだろう、まあ演技も上手だからさ、うん、そのオタクでさ人見知りでなんか自分に自信がないっていうのを演じつつも、うん、小綺麗にするとやっぱそこそこイケメンだから可能性があるみたいな。なんかねすごい良かったんだよ。
ああまあそのどっちもいける配役としては確かにベストなん
ですね。でその後にドラマ化したんだよね、うん、テレビで。でその時に伊藤敦司がやったのよ。
まあチビノリダー、
ね、電車男の方チビノリダーのね、うん、もうさ、もうどう混んでもダメだ。
チビノリダーが世代なんですよ、ね、
そうそうそう、チビノリダーはどう混んでもダメなのよ、はいはいは
い、そうだね、もう完全にオタクだわね。
そう、小切れにしてもなんかちょっとダメじゃないみたいな、
うん、
そうで、そのエルメスさんだっけ、うん、女の人のが伊藤美咲やったんだよね。
うんうんうんうん、
いや綺麗すぎるだろうと
はいはいはい、はい、言いたいことは分かる。
なんかそうリアリティがないみたいな、
うん、なんかもっとこ う, そ う, そ う, そうなんだろうな、誇張された感じになっちゃってるよね。
そうそうそうそうそ う, そ う, そ う, うまあまあいいんだけどね。
まあね、
ドラマとかそういうのだからね。うん、うん、
そうね、
あったね。
山田孝之マジすげえっていう話はうちの家でたびたび話題になるけどね。
ああ山田孝之はマジすごいよ
すごいよね、あの人振り幅がねだって
すごいよ。
なんだっけ、勇者よしひこやっててさ、凶悪やってんだぜ、うん、なん
そうだね
って思うよ振り切りすぎだろみたいな
そうそう、もうあれだもんね、プレステ4の CM 見る限りまたあるけど
そうねあれもそうだし、コメディー、めっちゃコメディーに寄ってるのもいけるし、めっちゃ深刻なのもいけるし、
そう、すごい。
でどっちもあんまり違和感ないんだよ、ね、
そうなんだよ、
マジですごいと
思う、すごいすごい、そう、山田孝之はすごいって。
そうね、あそれでいてゲ、ま、マジでゲーム好きっぽいから好きになっちゃうよね。
うんうんうん、
うん、
いいよ。
じゃあ今回の収穫的には山田孝之すごいと、バックズダ、
ね、
バックズダフィーチャーはマジすごいと、
そう
そういう感じですか。
そうだね。
はい。
はい。
まあ、バックトゥーザ山田孝之ってことでしょ。行きましょうじゃ。
ああ。なるほど。
山田孝之フューチャーじゃなくて。
そうか。
わけわかんね
え。わけわかんない、ま
あ。そんなとこですかね。
まあそんなとこですかね。
はいはい。
うん。はい。
ちょっと通知しときます。